もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談ですか？
父との関係がちょっとうまくいってなくて、
はい、
私自身は仲良くしたいって思うんですけれども、
はい、
父を受け入れられないところが何点もあってですね、
はい、
どうしても仲良くなれないというか心を開けないんで。
まずあなたおいくつですか？
22ですね。
22歳、
はい、
学生さん？
いや、社会人。
もう働いてらっしゃるのね。
はい。
お父さんはいくつ？
50ですね。
お母さんは？
母も50です。
ご兄弟はいらっしゃるの？
姉が一人ですね。26歳。
父親との関係ということですけども、
はい、
現在はどんな感じなんでしょう？
私自身が一緒にいるのがもう嫌になって、ちょっと今一人暮らししてるんですね。
いくつから一人暮らし？
1ヶ月、2ヶ月前ぐらいですね。父の考え方とか発言とか価値観が全部ちょっと自分とそぐというか、
はい、
まあ、結構何でも自分に都合のいいように考える人なんですけれども、
はい、
ご近所に、まあ、おばちゃんというかいるんですけど、その人のことをいつも悪く言うんですね、
ええ、
父が2年前ぐらいからちょっと転職した時に、
はい、
いいところを紹介するよってそのおばちゃんが言った時だけこういい顔をして、
うん、
で今もまた悪口言ってるんですけど。
お父さんはそのおばちゃんの口添えによって転職したわけ？
そうですね、
うん、だけど未だに悪口を言ってると
ですね、
うん、お父さんあれですか、悪口とか愚痴が多いタイプ？
すごく多いですね。全部を否定するというか、自分が正しいっていう風な言い方しますね、まあ、自分勝手な正しさというか、自分の中で一番許せなかったのが、
はい、
母が家庭内のストレスで耳が聞こえなくなったんですね、片耳が、
はいはいはい、
で、まあ、1ヶ月ほど入院してたんですけど、病院に父が一人でお見舞いに行ったらしいんですよね、その時に父が少しは家庭内のストレスって聞いて反省して謝ってくれるかなって思ってたんですけど、まあ、お前が倒れたせいで家が大変なことになっちゃうじゃないか、全部お前のせいだっていうふうに、まあ、怒ったりとかしたらしく、
うん、病院で。
そうですね、
はい、
何もこう、はい、優しい言葉をかけてくれない、自分のことしか考えてないというか、私自身こうやって、まあ、悪いところばっかり見てしまうんですね。また違う考え方を持てば父のいいところも見えてくると思うんですけど、
うん、
なんでここまで父のことを嫌な風に見てしまうのかなっていうのが自分の中ですごく嫌いで、
まあ、今話聞くとね、お母さん倒れてるのにいたわりもしないでひどいお父さんだなって、まあ、こっちも思いますよ、
はいはい、
思います。それからずっと悪口ばっかり言ってる人嫌だなと思いますけども、だけど、まあ、ひっくり返してみると今あなたはお父さんの悪口言ってるわけだよね。
そうですね。
だからお父さんのそのいいとこっていうのも今おっしゃったけども、あえて無理して言うとどういうとこ、いいとこ。
う
ん、仕事は真面目に行くタイプ？
そうですね、
うん、女性関係とかどうですか？
不倫とかそういうの聞いたこともないんで。
あ、なるほど。じゃあ、まあ、その話す言葉とか人当たりによってあなたやお母さんは傷つけられてきた。お姉ちゃんはどうなんだろう？
姉は割と昔からしっかりしてたので、
はい、
父もあまり言うことはなかったですね、
うん、であなたが一人暮らしを始めた理由っていうのは主にお父さんとはもう会いたくないっていう部分ですか？
すごい親不孝なことを言ってしまうんですけども、そうなりますね、
うん、あなた自身も傷つけられてきたわけね、お父さんの言葉によって。
そうですね、
うん、どんなこと言われたの？
ま、言葉というか、ま、父が結構そのアダルトビデオとかああいったものが好き、まあ、男性だったら好きなのは当たり前なんですけど、私がまあ小さい頃から家族に見えるようなところで普通に見てたりとか。
娘さんに見えるところでアダルトビデオ見てるんだ？
そうですね。
なかなか厳しいですね。
まあちょっと娘だったら普通配慮するんじゃないかって小学生の頃から思ってたんですけど、
はい、
まあ、それでもしないっていうことは男性ってもうみんなそうやって女性を見てるんだっていう、まあ、気持ちがすごく昔から根付いてて、なかなか男性と長続きしないんですね今も。
うーん、それで何に対しても否定的だってさっきおっしゃったけどね、
はいはい、
あなたに対しても否定的だった？
あ、私に 対しては口に出したりは言わないですけど、う
ん、はい、
私が何か言うとちょっとどっか行ったりとか、
面と向かってお前はダメだとかそういうことを言われたってことではないんですね。
そうですね。
うん、でもとりあえず今お父さんとの間に途方もない距離があって、
そうですね、
それで許せない部分もいくつかあって、なのでもう打ち出ちゃったんだけど、だけど本当に正しかったのかどうか今心が揺れ動いてる部分もあるということですね。
そうですね。
じゃあ根本的にどうしたらいいのかっていうことをこれから海藤さんの先生と話してみてください。
あ、はい、
はい、心についてのエッセイストとしておなじみマドマーズの愛先生です。
こんにちは。
あ、こんにちは、はい。
まあ、お話だけだとねちょっとまだ分かんないんで、ただ一つだけ分かったことは、
はい、
お父さんのことを毛嫌いし続けていたのはあなたの方だったってことだよね、ずっと。
そうですね、
うん、一方で仲良くしたいとかわけわかんないこと言い出しちゃうから、そのことに終止が打たれないっていうのはあると思うんです。
うん、
だからお父さんのことが嫌いで家を離れて、それだけだったらもうこれでああよかったねって話なんだよね、本当だったら。
うん、
でもそれでも終わらないわけでしょ、なんか気持ちが。
はい、
どうですか、一人暮らし楽しい？
正直気は楽ですけど、
ね、うん、
まあ、逃げてきた自分はちょっと嫌っていうのもあるし。
逃げてきたっていうどういうこと？だって嫌なところから逃げるのは当たり前じゃない。
まあですけど、
何も悪くないじゃないそれ。
本当は、うん、まあ、親孝行して、
だって嫌いしてんだよあなたがお父さんのことを。
あ、そうですね。
それで親孝行って何したいわけ？だってそこがよく分かんないんだよね。だからなんかお姉さんはしっかりしていたのでっていうのはさっきすごく言われたと気になったよね、僕ね。
まあ、姉っていうのは昔からちゃんと自分の意見を持ってはっきり言うタイプだったので、うん、父親もあんまり言いすぎると正論で返ってきてしまうっていうのもあって、うん、あんまりいい加減なことを言えなかったんで、
うん、
姉に対してはこう言うことはなかったんですけど、
うん、
私っていうのがすごく感情的になったりして、
うん、
まあ、姉と違ってふわっとしてるんで、あまり言ってもそこまで言い返せないっていうのがあって、
うん、
まあ、私にもちょっと言ってくることもあったんですけど。
あなたの悩みの根底にあるのが、一人暮らしになったのはいいけれども一人でやっぱり社会で生きていく自信がないんじゃないの？仕事もやってるからそんなことない？
それはないと思うんですけど。
人間関係っていう意味では？
それはまあ大丈夫。
親友はいる？じゃあ
友達はいないですね。
友達いないのになんで平気なの？
まあ、仕事が楽しいからですかね。
仕事の楽しさを共有する仕事仲間とかそれはいるわけね。じゃあ
そうですね、
普通22歳で一人暮らしをして、はいはい、友達がいなくて、はい、かといって社会に、まあ、仕事があるから大丈夫だって筋はまあ一見通ってるけれども、あなたがこだわってるのはお父さんとの人間関係に関してのことなんだよ。ここが終わってなくて、それで今自分も友達がいないわけよ。だって友達がいなくても生きていけるっていう強がりをおっしゃるような、まあ、状態じゃない、
まあ、そう
父との関係だとますます関係ないけれどもこだわっているわけだよやっぱり。それで自分が友達ができないのも異性とも深い関係になれないのもお父さんとのこのギクシャクした思いが根底にあるからだってどっかで感じてるわけでしょ。だから、
あ、そうですね。
お姉さんとお父さんっていうのはもっと自然だったの？じゃあ、
いや、そういうわけでもなく、
うん、
まあ姉も父から母に対する態度とか見てるんで、うんうん、よくは思ってないですよね。
普通の意味では暴力振るったわけでもないし、まあちょっと変な趣味はあるって思うけれども、まあ、お母さんとお父さんとの関係は絆は浅いけれども仲悪くはないってことなの？
些細なことで喧嘩をよくしてますけどね。
それによってあなたたち兄弟が非常に深く傷ついたとかっていうことはないわけだよね。
あ、まあ、そういう母を見てっていうのはありますけど自分自身が傷つくっていうことはないですね。
あとそうなるとあなたはお父さんと似てるんじゃないの？
そうですね。
それでその似てるところが自分にとって決定的な劣等感になってるんだと思うよ。それで普通22歳で友達いなくて大丈夫だなんていうのはあんまりありえない言葉だと思うの。だって一番 生き方とか考え方とか結婚のこととか恋人のこととか話し合いたい友達がいるのが一番その年齢的になわけじゃない。
あ、そうなんです。
まあ一般的にはね、そうじゃなくてもいいんだけれども。はいはいはい、でも、あなたには友人がいないんだから、友人なくてもいいんだけれども、別に、少なくとも心が開いてる人が家庭でもいなかったし、外にもいないってことだよね、今。
そうですね。
うん。じゃあどうやって生きていこうか。それはそれでいいと思うんだけれども。つまらないよね、だって。お父さんも、実は、どこにも、本当は心つながってるところなかったんだよね、きっと。
ああ、そうですね。
だから人が自分の心を、と、出して、さらけて、誰かとつながるっていう感覚が、あなたの中にもないんだと思うのね、きっと。
うん、うん、うん。
うん。それで、仕事が面白いからっていうのはお父さんが職人としてやっているのと同じ世界だよね。結構世界観が似てるよね、だからね。
あ、そうですね。
だからこのままもし結婚してもきっとお父さんとお母さんのような結婚の感じになっていっちゃう可能性もあるよね。
あ、そうですね。
そういう人生が嫌なんだと思うよ、あなた。だからよく思い切って一人暮らししたと思うのよ、僕。お父さんと違った視点で、お母さんとまた違った我慢するだけじゃない視点で、やっぱり自分の人生作っていくしかないと思う、僕。その時、そこに目を向けないで済むのは、家のことを悪く言っている間は、自分の生き方の方に目が向かないのよ。だから家を出たってことは、もうとりあえず問題解決もできないし、一応捨てるんだっていうことで僕、位置づけていいんじゃないかなと思うんですよ。
ああ、なるほど、そうですね。
うん。それでもう仲良くしたいとか思わない。仲良く本当にしたくなった時はした方がいいけれども、
うん、
今、理想で仲良くしたいなんて言ったって意味がないんだから。
うん、
だから、理想のところの話と本音のところの話っていう境目がいつもなくなっちゃって、都合よく理想を使う時は理想を使う。本音っていうのをうまくごまかすっていう性格があるような気がするの。もうちょっと自分の本能を見つめてあげないと自分がかわいそうだと思う、やっぱり。そういう意味では家を飛び出したっていう行動は、僕は見事だったと思う。から始まると思う。自分を出せないから家の中で変なこともやっちゃってんだよね、きっとお父さんって。
そうですね。うん、結構ずっと一人だったので。
うん、だからだと思うよ。孤独がそういう変質的な行為まで走らせたんだと思うよ。それだけ関心持ってもらいたかったんじゃないの？あなたも本当はいろんな人からもしくは誰かから関心を向けてもらいたいんじゃないの、本当は。
そうですね。
一番の願いは、それには自分を出すしかないよ、正直な。
はいはい、
ね、
わかりました。
子供である以上は親を愛さなきゃいけないとかね、全ての子は親孝行じゃなきゃいけないとか、社会って常識はこうでしょうみたいのが多すぎるんですよ、はい、
うん、
とそこから外れちゃった自分はおかしいんじゃないかということで悩む人いっぱいいるんです。だからあなたも、まあ、いろんなお父さんのことを反感持ってるけど、でも私子供なんだからいつか親孝行しなきゃいけないとか、そういった考えがあるんだよね、多分。
で、
そこと自分との乖離っていうのがあるわけですよね。でもさ、100人いたら100人の考え方感じ方があるわけで、まさに一人暮らしを始めて、自分がこれからどういうふうに生きていくのか、もうある意味好きなように生きてってやるっていうことで、自分自身の考えを培っていったらどうですかっていうふうにおっしゃってくださったと思うんだけど。
あ、そうですね。
うん、それはものすごく大事なことだと思います。
そう、すっきりしました。
あ、よかったです。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、はい、どうも。はい、失礼します。
失礼します。